芹沢幸次郎作人間の運命次郎の生い立ち第10章。せいちゃんいる？次郎は朝食を済ませるとすぐ隣の家へ行って裏口から入るなりそう言った。清吉はいませんよ、お寺の学校へ行って。次郎ちゃん、何のご用？隣のおかみさんは坊ちゃん扱いに丁寧な言葉で答えた。いいの、としょんぼり出ていった。その後ろ姿がおかみさんには哀れに見えた。次郎はせいちゃん以外男の子とは遊んでやるものかと張り切ってきたのだった。裏口から小然と出ると前に椿の木が呼んでいた。西の風をまともに受けて梢はうなっていたが、もうつぼみをつけましたよ、と笑いかけた。まだメジロが飛んでこないの？と幹を手で押したが、この風ではダメだよ、と答えていた。では君も遊ぶ人がないのか。バイバイ、と裏の家の入り口の方へ行った。そこにいとこがいるが、まだ遊んだことがない。このうちも次郎の父親のために暗号のような貧しい身分に落ちたことを快く思っていないが、幼い次郎には大人の世界はわからないから、表口に立って内側から開くのを待った。どんなに待っても重そうな障子とは開かなかった。次郎は所在なさそうに家に戻った。庭のネズミいらずにこそこそ大きな音がしていた。近づくと戸が開いていて、薄暗い中で祖母が一心に何かやっている。西風が続いて米を買えない暗号たちに例年通り米を分けたいが、我が家の米びつにも米が残り少なくて、麦と南京米を買って混ぜて炊く始末だから不可能だ。徳良村の年次も製造が好意で小作人たちに安く引き取らせたが、去年の暮れには3人の小作人が恩に報いたいとて各自持ち米を5升持参したが、今年も持参してくれればいいが、寒ないと長吉のところも三吉のところも年末に餅がつけるかわからない。そんなことに祖母は心を奪われながら、あちこちの樽や箱の蓋を開けて点検していて、次郎が庭にしゃがんで見上げているのも気がつかない。上がり腹に祖父が道具箱を広げていた。その道具箱は小さな三つの引き出しがあって、祖父が道楽で川釣りするときの手ぐすや、釣り針や眼鏡やいろんな面白そうなものが入っていて、ちょっとでも手を触れると叱られる。次郎は急いで上がり腹に上がって道具箱を挟んで祖父の前に座った。祖父は老眼鏡を鼻の下へ下げて手ぐすをなめたり、その一方の端をくわえて他の端を左の指で持ち、右手で熱心に磨いて次郎に気がつかないように見えたが、突然眼鏡越しに次郎をじっと見て、ん？お前面白いか？と声をかけた。優しい声だったから安心してうなずいた。わしが河口へ黒鯛釣りに行くときには次郎も行くか。小さな天まで面白いぞ。小さな船で即答ただ二人河口へ行くのは嫌だと思ったが大きくうなずいた。こんな優しい祖父はめったりないからだが、優しい時には祖父はよく言う。次郎、お前は5月4日の端午の頭餅を作っている時に生まれて、頭餅をふかすお湯を産湯にしたから鯉の滝登りのように出世するぞ、と。どういう意味かわからないが、そういう時は気難しい祖父が機嫌がよくて叱った試しがない。それゆえこの時も次郎は祖父のそばにいていいのだと安心して祖父のすることをじっと見ていた。 祖父は小さな引き出しから小さな釣り針をいくつも出しては眺め、ようやく選んだのをテグスの先に結びつけようとするが、難しいらしくなかなか結びきれない。祖父には面白いのだろうかと次郎は瞬間疑ったが、同時に自分も遊ぼうと思いついたようにして仏壇の下の戸棚の方へ行った。玩具一つないが、えのきの実を拾って小さな空き瓶に入れて大切に戸棚の引き出しにしまっておいた。戸棚を開けたがその瓶がなかった。引き出しのものを皆ひっくり返して探したがない。
ああ、何をしているの？散らかして。と、
祖父がいつの間にか背後に来て言った。
僕のえのきの実、ここに置いた。
あれ、線だって。お姉ちゃんが捨てたよ。
捨てた？どうして捨てた？
もう食べられなくなったものね。
あれ、食べるんじゃないよ。
紙の上に並べると青いの黄色いの赤いのがあって、面白く並べて息を吹きかけると競争する大切な自分の宝物だと言いたいが言葉にならないで涙の方が先に目にあふれた。その時清吉が裏口から声をかけなければ実際泣き出してだだっこに化けるところだった。次郎ちゃん、さっきうちへ呼びに来たってね。清吉は次郎があまりに哀れな様子だったから声をかけてやるように母親に言われて覗いてみたのだが、次郎は涙をためて駆け寄った。ごめんね、お寺の学校行っていて今帰ったが、また昼食を食べてすぐお寺の学校へ行かなければならないんだよ。
ねえ、僕行っちゃいけない？
遊びに行くんじゃなくて勉強に行くんだよ。
僕も勉強するからさ。
だって次郎ちゃんはまだ学校へも上がってないものを勉強しなくていいんだよ。
せいちゃんの後ろにおとなしく座ってるから連れてって。
祖母が見かねて言葉を入れた。清吉さん、勘弁してください。この子は言い出したら聞かなくってね。夏頃まではお松の腰巾着になってどこへもついて歩いて。並行してしまいましたが、並行してましたが、あの子が裁縫へ通い出してから退屈して、あなたに懐いてね。ご迷惑でもお寺へ一度連れてってくれませんか。きっとこりごりして二度と後を追わないと思いますから。そうですね。では次郎ちゃん、ご飯が済んだら一緒に行こうか。
うん、僕おとなしくしている。
その答えに清吉は笑い出したが、彼が帰ると次郎はすぐご飯ご飯と祖母をせき立てた。遅れて清吉に置き去りにされることを恐れたのだった。次郎は昼食を済ませると真面目腐った顔で清吉の家へ行った。その様子が滑稽で清吉の母も笑ったが、次郎は清吉の家来のようについて行った。お寺は蛾入道浜の松林の入り口の東照寺で、次郎の足には遠かった。臨済宗の寺であるが、村の人にとっては何宗であれ、ただ一軒しかない寺であるから、日蓮宗も真宗も、すべて仏教であるとしてこの寺の世話になった。しかし、清吉が寺の学校に通うというのは、寺とは関係がなく、やはり祖禄の設立した旧沼津中学校が閉鎖されたとき、漢学の絵馬先生が一旦東京へ戻ったが、健康上の都合で数年後再び来沼して、東照寺に滞在して塾を開いたのだった。村の青年で高等科を卒業した者が数人、週5日間先生について学問をした。 学問といっても漢学が専門であるが、学ぶ側の生徒の方では毎日徴兵に取られる場合の準備として漢学のほかに習字、算術、地学、作文などを希望して無理に頼んでそれ等をも学んだ。清吉は次郎を連れて東照寺に行ったが、先生に不真面目に取られそうで心配した。正直に話したところ1時間清吉のそばに座らせておいて様子を見ようと許可をした。1時間目は地学で、清吉と同年輩の6人の塾生が本堂で聴講した。各自小さな斧机を廊下から運んで半円形に並べた。その中心部に先生が座り、先生の背後に小さな黒板が立っていて、そこに日本地図がかけてあった。授業の始めに先生は清吉の右横に次郎を座らせて微笑しながら言った。これは漢字とルビだな。1時間我慢できるかね。おしっこをしたくなったら黙って立って行っていいよ。漢字とルビとはどういうことかわからなかったが大きくうなずいた。エマ先生に父の面影がほのかにあって嬉しかった。その日の地学は3府43件と各県の主婦を学ぶのだが、県名、主婦名を声高く読んで暗唱することであった。まず三府名を暗唱して、県名は北の青森県から始めて東北、関東、東海、中国、九州へ渡り、福岡県に行った時、それまでおとなしくしていた次郎が伝って外へ出て行った。九州から四国へ渡った時、次郎は戻ってきて清吉の横へ再び座った。高知県、主婦、高知と暗唱が終わると、エマ先生は微笑して次郎に聞いた。おしっこに行って、便所がわかった。ううん、おしっこだから外へした。そう、よかったね。座っていてかわいそうに。面白かったかね。僕少し覚えちまった。えらいね。暗唱してみるか。はい。3府43県。3府は東京、大阪、京都。主婦は3府とも同じ名前。43県は北から青森県、青森、秋田県、秋田、岩手県、盛岡、山形県、山形、宮城県、仙台、栃木県、宇都宮、それから、なんだっけ、と、清吉の顔を見た。もういいんだよ。それだけ暗唱したのは偉い。今度はお習字でつまらないから、奥の方で遊ぶことにするかね。いらっしゃい。そう言いながら、エマ先生は次郎の手を取って、本堂から廊下伝いに栗の方へ行った。栗の一番奥の障子を開けて、エマ夫人に言った。とんだ英才が飛び込んだが、習字の時間だから、こちらで美智子と一緒に奏でも教えてやっておくれ。論語の時間には迎えに来るから。美しい夫人で、次郎には母の香りがして目をパチパチさせた。夫人のそばにお人形のようなかわいいおかっぱの女の子がいた。お名前は？お年は？そう、美智子と同じ年ですね。仮名を習ったことありますか？ないの？それならカタカナの勉強から始めましょう。美智子、次郎さんにカタカナのあいうえを教えてください。お母さんは甘酒を温かく沸かしますからね。次郎は幼な心に音楽を聴く思いであった。すぐ斧の前に人形のような少女と並んで座った。 少女はお手本を次郎の前に置いていった。これあいうえお、これを習って覚えましょう。少女はお手本に一字一字指を置いて、あと声を出して発音させ、指で机の上にあという字を幾度も書かせて、その上目を閉じてあを書かせた。次郎は夢見心地で一生懸命少女の言うことを幾度も実行した。あが終わるといに移って、同じことを繰り返して5字覚えるのに30分もかからなかった。すると少女は試験をするようにお手本を閉じて、自分の机の上に書いて次郎に発音させた。次に少女が発音して次郎に机の上に指で書かせた。次郎は一度も失敗しなかった。そこで少女は書きくけこの5字の勉強に移って、同じ方法で繰り返した。1時間終わらないうちにカタカナでアイウエオ10字を覚えた。お偉いわね、一度に10字覚えたなんて。さあご褒美ですよ。美智子の教え方が上手で生徒さんができたのだから、美智子にもご褒美よ、と夫人は小さな湯飲み茶碗を2人の前に置いた。その甘酒の美味しかったこと、次郎は後日あれが甘露というものだろうとしばしば思い出したものだ。3時間目に江間先生が迎えに来て本堂へ戻り、清吉の右側に小さくなって座った。論語は生徒各自書物を持っていて、一節ごとに強みであったが、6人が暗唱するくらいできると、その意味を先生が説明して次に進んだ。次郎は何が何だかわからなかったが、清吉の横に座って素読を聞いていると心が落ち着いた。授業が終わって6人の生徒が先生に礼をするのを次郎も真似した。どうだ、よく我慢したな、つまらなかったろ。そう先生が声をかけると、次郎は大きく頭を横に振った。そう、それなら明日も来るかな、と微笑した。はい、来ます、と勢いのいい返答だった。清吉くん、小さいルビが張り切っているのだから、漢字の方は一層張り切らんといかんぞ。そう先生が言った。生徒は皆笑い出したが、こんなことから次郎は4つか5つぐらいの年齢の頃から漢学者江間先生の塾に入門して、ルビというあだ名をもらった。そして1ヶ月もしないでカタカナとひらがなを全部読み書きできるようになったばかりでなく、漢字もかなり読めるようになった。清吉の横に座っていて耳に入った論語の強みもいつか次郎の頭に形になって残ったようで、家で一人遊んでいる時などふと、師の曰く、学びで時にこれを習う、また喜ばしからずや、ともあり遠方より来たる、また楽しからずや、人知らずして恨みず、また君子たらずや、などと独り言のように口をついて出て、出てきて、お清がびっくりして、次郎、あんたお経を覚えた？と、とがめたりした。お経なもんか、論語さ？と、次郎は威張る。お寺行ってるんだから、お経を覚えた方がいいわよ。小坊主になれるもの。宗師曰く、我日に見たび我を顧みる。人のために計りて忠ならざるか、名優と変わりて真ならざるか、名優と交わりて真ならざるか、習わざるかを伝えるか。何よあんた、言っている意味が分かりもしないくせに威張って。だから論語だってお経じゃないの。意味 先生がみんな話してくれるもん。だけど、わからなくたっていいって。大きくなればわかるって、先生言うもん。生意気ね。論語よりあんた、夜一人寝なさいよ。おねしょしないようにしなさいよ。そう言われると、次郎は焦然としてしまう。実際、夜になると怖くなって、一人で床につけないのだ。暗い大きなものに包まれて、地の底へ引きずり込まれそうで恐ろしく、誰か枕元に掘って、手を握ってくれないと寝つかれない。それゆえ、毎晩棚をこねて、祖母を枕元に引きつけて、何かを話してもらって寝るのだ。